恵み深い天皇お父様、だいぶ春らしくなって3月の最初の日曜日を教会に集い、あなたの御前で過ごしております。私たちの捧げる歌を受け取ってくださり、私たちの祈りを聞いてくださり、私たちに聖書のお言葉を持って語りかけてくださる主と共にこの1ヶ月歩みますので、どうぞここにおられるすべての方と入院中の兄弟姉妹や全国各地にいる方々に神様が語りかけ、また触れて包んで、またあなたの道をお示しくださるようによろしくお願いします。先ほどありましたが、今日は森姉妹が共に礼拝できることを感謝します。やがての日にご主人も体調が強くなって、一緒にここで礼拝できますように導いてください。また受験生を力づけ、そして風邪などからお守りくださって祝福してください。それぞれが祈り心を持ってここに集まりました。神様がどうぞこれから始まる1ヶ月、手の技のすべてを祝し、また健康を祝し、ご家族を祝し、学びやお仕事を祝福してくださるようにお願いします。試練があってもへこたれないで、そしてあなたの力によって乗り越えて、また一つ脱皮して、それぞれが成長できる素晴らしい1ヶ月となり、あらゆる困難が祝福に変えられることの証言者となることができるように、一人一人をここから使わせてください。心の中にある祈り願いを引き上げて、そしてあなたの大きなご計画の中で聞き届け、そしてそのことを体験させてくださるようによろしくお願いします。教会の活動、来月からの新年度の一歩を祝福してください。これから聖書をともに開きますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日の題は聖書の言葉そのまま取りました。時が良くても悪くても、簡単に言うと、どんな時でも神様の御前を歩んで、そして伝道しましょうというアウトラインなんですが、今から約5年前の震災の時、日本中の牧師さんか海外の牧師さんもすごくメッセージしづらかった。あれほど自然が荒れて、あれほどむごたらしい映像を見た限りにおいて、どんな神様の愛のメッセージを語れるだろうかって。神様は情けも何もないというメッセージなら語れますが、ああいう状況の中でそれでも神はおられ、神様の深いご意志があって、私たちは見つめられ、見捨てられず愛されて、やがて祝福に変わるというメッセージを誰が語ることができたか。皆さん、語るのはすっごく難しかったって。でどうなりましたか。いやー、随分たくさんの人があの経験を通し神に出会いました。まあ、普通ならばこうですよ。こんな風景を見た限りにおいては、神など存在しないということが全世界的に証明されたのだ、みんな目撃したのだというのが普通です。しかし、この間話したように、私が先日仙台に行きましたら、南相馬市出身の方が家族を津波で亡くし、仙台に避難して、そのそばにあった教会の門をフラフラとかぐいぐい手を引かれたか、今となればイエス・キリストに導かれ、そして洗礼を受け、今教会で仕えている姿、初対面の方でしたが、すごく嬉しかった。同じふるさとの人だから。皆さん、どうして津波で家族が2人も亡くなって、そうしてふるさとを奪われて、そして仙台で孤独な生活をし、けどイエス様が私の手をぐいぐい引っ張ってくださったんですと、ここに導かれたんですと。時が良くても悪くても、神様は凛としておられ、私たちに語っておられる。これは別に震災じゃなくていいんです。私たちが出会う試練、こんなことに遭遇するならば、神は私を愛してないと嘘吹いて普通のような状況でも、時が良くても悪くても、皆さん、私たちは神様の御前にあるんです。 神様の方向に進むんです。そして御言葉から離れないんです。そして神様がどれほど麗しく、そして心深いお方であるかを体験し、人々と共にこれを喜ぶんです。これが私たちの教会が存在する理由であり、私たちが今すぐ天国に行かない使命ということでもあります。さあ、最初は長く話しましたが、アウトラインを出していただくと、聖書は時が良くても悪くても神様の御前だ。人と自分じゃない、人に向かっていくんじゃない、いいことない。人に向かっていくと、あんなことされたからこうやってやるってね、あんなことされたら死ぬまで恨んで許さないとかね、何一ついいことないんです。人と向かって生きてないんです。私たちは教会に来て聖書を開いてお祈りする人は、どうしても人は気になりますよ。じゃあ神様見えないから見える方が第一義的になりますけれど、私たちはあくまでも神の御前なんだ、もっと言えば神様に向かうんだって、神様の方向に向かうんだって。じゃあ神様の御前で生きて何か意味がありますかって、ありますよ。伝道しなさいって、簡単に言うと、今伝道できるようないい状況じゃない、いや震災だ、迫害だ、いや独裁者の国だ、悪い時代だ、いやどんな時代でも、良くても悪くても、どんな時も神の御前を歩み、そして伝道しなさい、単純なメッセージです。じゃあ今日はいよいよテモテという牧師さんに新約聖書のかなりの部分を書いた伝道者パウロ先生の最後の手紙、だから絶筆の書の一番最後の4章です。4章しかないですよ、5章も6章もないんです。遺言って大事でしょ、末後の言葉って大事でしょ、おばあちゃん最後に一言何残したいのって耳澄ませるでしょ、いよいよ4章ですよ。だから厳かにパウロ先生は分身のような弟子の手元に大切なメッセージを書き送ったのがまず一節ですので、一節をこう一緒にパウロが地上に残した最後の文字、この四章一節読みましょう、はい、神の御前でまた生きている人と人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと御国を思って私は厳かに命じます。最初のっけから、これは神の御前での厳かなる一言であるぞとは言わないけど一言だって、さっき言いました、おばあちゃん最後に何言いたいのって、聞こえないからもう一回言ってって、唇見て何とか読むからってね。パウロ先生の手紙はこれで終わりです。4章しかないんです。だから神様の前で、手も手よ、あなたに厳かに、聖書は時々ありますよ、イエス様もたくさん話しましたが、誠に誠に大事なことを告げますから、アーメンアーメンと、よく正面から受け取って、全部聞き漏らさず受け取りなさい、アーメンアーメン。パウロ先生は神の御前での厳かな命令をあなたに残すと。でこの時に神の御前というのはどういうことかというと、生きている人と死んだ人を裁かれる神の御子イエスの御前でだというんです。皆さん、私たちを裁くのは人ではないんです。私たちをあだこうだ批評するのは友達ではないんです。友達はいいと言ったり悪いと言ったり、時代の流れはやめた方がいいと言ったりやれと言ったり、人はコロコロ変わるんです。私たちも変わります。しかしパウロの人生は最後まで一貫していたのはイエス・キリストだと。天から下って来られたイエス・キリスト様は私たちを裁くお方であると。生きているものを裁き、死んだ後に私たちを審判するお方であって、その現れと御国を思っての厳かなる末後の言葉であると。皆さん、その現れというのは、パウロ先生は間もなく処刑されるんです。後で引用箇所を見ますけれども、私たちも亡くなって天国に行ったらキリストの御前に立って、キリストが私の十字架であなたを許すよと。私はとっても綺麗な聖人君子のような人格者で、何人もの人を救って誰一人傷つけたことのない天国に入る資格のあるものでございますとは誰も言えない。それで裁き主になるイエス・キリストが、私は十字架の歴史の事実をもってこの人を許し、清い神の御元にこの人を招き入れるのは私でありますと、そのイエス・キリストを思って地上で生活をし、イエス・キリストの御前で死んだ後は私たちは立つのだ。ところで死んだ後だけでなく、再臨とよく言いますけど、初臨ともよく言うんです。初めて聞いた人もいると思う。 初臨というのは最初にイエス・キリストが地上に来た時、これはもう今から2000年前、クリスマスに生まれ、神の国の教えを説き、神の愛を見せ、十字架で死んで、そして墓の中からよみがえり、天に帰って人々の目の前で、みんなこのルートで地上は一時の旅で天に来るのだと。あれが最初のキリストです。最初って2回目あるのって。もう1回は世の終わりに天から裁き主として降りてきて、1回目は救い主として、2回目は裁き主として、誰が神様の裁きに耐えられるだろうか。だから1回目の救いのキリストに信仰を持ってすがりなさい、受け取りなさい。そのね、2つの現れ、天の御国でキリストの御前に立つ、地上でも、あるいは明日キリストが迎えに来るかも、その現れをもって、その先にある大いなる希望ですよ。イエス・キリストが支配する御国ですよ。今この世界はとても正しいとは言えない。私たちの心もそうです。だってニュースの大半は悲しいくらい、親が子供を虐待した、体重は半分しかなくて子供が死んでたとか、ありえないって。誰かが誰かを殺めて犯人はついぞ見つからなかったって、正義はないのかって。どこの国のテロリストが何の罪もない子供までなんで見殺しにするのかってね。もう汚いことばかりで、ここはとっても神様が支配する国だとは言えないですよ。しかし天の御国に行ったら、天の御国も随分汚れてて、山ほど汚いことがあって、地上以上で誰も行きたくないです。そうじゃない。天の御国はイエス・キリストが支配される御国で、だから許しと愛と正しさで貫かれたその御国に私は入れますかって。そこでパウロ先生は途中でイエス・キリストを信じて、その人生を全うしてきて、今日が末後の言葉です。じゃあ引用箇所いきますよ。一丸を見ますと、この直後、自分はそろそろ死ぬよって簡単に言うと、そういう言葉な、捧げ物という、ぶどう酒の捧げ物って昔関西と旧約聖書で言ったんですが、ぶどう酒を神に捧げる、献金するように、自分の血を、自分の命をもう間もなく殉教すると言ってるんです。この時パウロ先生はローマ帝国の迫害の首都ローマで牢屋の中からしたためた言葉でしたね。じゃあ4章6節読んでみましょう、はい。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。もう今日明日でおかしくないって言うんです。明日まで命があるかどうかわからない。もう死を目前にすると、皆さん、人は神様しかないんです。もうあと、あなたは1時間の命ですよ、何食べるとか、どっか旅行するとか、何のテレビ次の番組見たいとか、全部費やされます。もう死が目前に足音を立てて、もう あなたがお呼びに来ましたよってなったら、神の御前で、イエス・キリストの御前での自分しかないんです。で、私たちの人生はもう種々雑多の地上の喜び楽しみ、いろんなことに囲まれて生きています。それも神様くださった恵みですが、最終的にはだんだんだんだん闇のてっぺんに、山のてっぺんに向かうように、神様の御前に進みゆくのが人生なんですね。じゃあ引用箇所の20も読んでみましょうか。同じ第二テモテの今度は4章の8節に行くと、私はこれから主の裁きの前で、その先の御国の栄冠を受け取るのだという確信ですよ。いいですね。人生はどん詰まりじゃなくて突き抜けていく信仰が大事です。いや死んだら終わりさって、健康管理してサプリメント飲んで、だけど死んだら何の希望もないさって、悲しすぎますよ。いや、亡くなってもその先の永遠の命は私はありますよと、天国の希望を私はしっかり握ってますよと。これあるかないかで見た目は一緒ですが、同じ人でも全然違うんです。希望があれば力が出るんです。将来がどん詰まりであれば、今がどんなに楽しくても刹那的です。なんだか心がだんだんだんだんしぼんでいくんですよ。じゃあパウロ先生はもう死の足音を聞きながら何と告白したか、じゃあご一緒に4章8節読みましょう、はい。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には審判者主がそれを私に授けてください。私は主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロ先生は途中からイエス様を信じた。それまではイエス様嫌いな人でした。もうイエス様を信じてからはさーっと握りしめて、私だけじゃないよ、テモテ、あなたは若いからもう少し長生きするけど、あなたもいずれ人生終わるよ、その時に 人生全うしたあなたにも義の栄冠がキリストによって用意されているんですよと。さっきイエス・キリストは1回目来て2回目来るという話をしましたが、じゃあそれに関連した箇所も読みましょうか。じゃあ三丸の引用箇所はコリントなんですけれども、地上この肉体にあってもそうでなくても私たちを裁かれる方はイエス・キリストです。じゃあご一緒に五章九節から読みましょう、はい、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。十節、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。いいですね。いつもイエス・キリストを意識した人生の日々って。私はそんなネクタイ好きじゃないけど礼拝するときはボタン閉めて首きつくてもネクタイギュッと閉めなきゃいけないです。毎日だらっといかないんですよ。イエス・キリストが私を評価する、イエス・キリストの目の前での私の人生なのだ。少し身が締まるんですよ。なんとなくのんべんだらりになりがちな私たちの人生がイエス・キリストの裁き主の前で生きていても死んだ後もあの方の御前で私は全うするのだって。先日ご高齢の姉妹のお葬式がここでありました。普通皆さんもう90も過ぎるとお友達ははや地上の生涯を終えているケースが多いんですよ。で結構寂しいお葬式が多いってよく聞く話なんです。だからあんまり長生きするもんじゃないななんていう人もいるぐらいなんですね。けどここでやったお葬式は随分たくさんの方が来てくださいました。まあ、特殊だったと思います。いろんなことなさってきた方だったので。しかし地上の人生私たちはやがていろんな人から離れていくんです。これ間違いないんです。あの人この人と自分じゃないんです。あの人この人からもやがてどんどんどんどん離れて神様の前に一歩ずつ進み出ていくんです。最終的には神様と自分との関係になります。で私が思い出すのはかつてキリスト教会の指導者であった内村勘三先生っていた。娘さんが原因不明の病で死んだ時、どんどんどんどん娘さんは消化するという言葉は変な言葉ですが、まあ、水が水蒸気になって天に昇るようにもうこの世で今まで関わっていた物事物いろんなことが全部散りやくたのように、多分あとあなたは一日の命ですって、いよいよ3時間になりましたって言われたら他の今まで執着していたことは全部散りやくたですよ。それまるでキリストの花嫁に透明になっていかないようにどんどんどんどん透き通って、これ体じゃない、体は弱り肉体は地上に置くんです。しかしもうあの人この人との関係でもない。最後はお父さんの内村勘三先生に向かって私は死にますとは言わなかった、一足先に私もう参りますと言って地上の生涯を終えて天の御国に登っていった。それを見たお父さんは非常に打たれた。いまだいろんなことに執着してしょうもないくだらないことで上がったり下がったりしている自分がなんと愚かしい生き方をしていることか、娘の後ろ姿に本当に打たれるんです。皆さん私たちは明日であなたの人生終わりですよって終止符が打たれないとなかなかそういう気持ちには実際なれないかもしれませんが、しかし地上において私たちは神の御前でだ、イエス・キリストの御前で生きるのだと、このように語られ受け止めることはすごく大切なことです。実は神様は全ての人に、聖書の教えというのは、ね、心人格者になれとかいいことを山ほどやれとかそしたら神様がお喜びになるとかそういう教えではないんです。聖書の教えというのは方向性ですから、今まで金金金って言った人が金の亡者は滅びだって、今まであの人に復讐することが私の命の意味だってね、そんなのは人生じゃないって、で方向が変わるんです。じゃあ何の方向に行くかというと神様の方向に、光の方向に、方向転換とよく言いますね。で私が休暇の時に何冊か本を読んだうちの一冊は坂本龍馬のを龍馬を切った男という本でしたが、その今井信夫という人が私が切ったと言われて後で本当だ嘘だいろいろカンカンガクガクなって、その子孫が書いたんです。いろいろ調べて、まあ、東大を出た学者のような人だもう亡くなっていますが、へえと思いました。 まあ、彼がいろいろ調べて書いたところによれば、今井信夫は日本の輝ける星のような坂本龍馬を切ったけれども、その後人生がもう急変するんです。なんでかはわからないと書いていましたが、私が読んだ別の本では、子供を病気で亡くしたり、聖書に出会って聖書の説教に打たれたり、多分本当はそうです。ただその本では、彼は江戸の幕府に本当に忠義を持って仕えてきた普通じゃない剣士だったって、普通の尊女そこらの侍ではなかったと。けれど幕府が消えた、私が関心が持ったのは、それは分かりやすく言えば故郷をなくしたようなもんだって、自分のふるさとをなくしたと一緒だって、そうすると少しピンときたんです。自分が今まで御所を大事に守って捧げてきたものが全部一緒にしてついえ去って、明治政府になって、そして国の宗教として国家神道を取り入れて、そんな国が政治で取り入れた神道なんかとっても信じる気にならなかったといって、当時の仏教界はひどく堕落していた。で、彼はキリストの道にその後の人生の光を見出して、もうそれからの彼の人生はもう後ろを振り返らず、もう教育畑に投資して、もう彼は神の人、キリスト信者でもう有名な人になったようですが、まあ、それを書いた人は多分クリスチャンじゃなかったかな、だからちょっと理解できない面もあったかなと思いましたけれども、しかし私たちもね、いろんなことで打たれるんです。あの方向に一生懸命しがみついて、これこそ人生だと思ってきたけど、あれ本当だったかなって、と言って、あの道もこの道もとっても私は歩む気にならないと、その時に、ある時いろんなきっかけで聖書に出会い、聖書のメッセージに触れ、これこそ我が道ではないかと思って、あとは邁進するんですよ。パウロもその道を全うしました。そして末後の言葉に、テモテ、あなたもだと言ったんです。今井信夫を切った男の本を読んで思い出したのは、真珠湾を攻撃した淵田光雄という人が書いた、真珠湾攻撃でトラトラトラの伝聞を送った、その人もそうでした。戦争に負けてアメリカを憎み、堕落した日本の国を憎み、もう肉肉しく生きてきたところが、まあ、いろんなことがきっかけでしたが、その一つは、ある女性が日本軍に、父の宣教師を、宣教師だった父が斬首されて首切り落とされて殺されたにもかかわらず、収容所にいる日本人のため、それは誰もできないぐらい使いに使えている姿の話を聞いて、何たる違いだ、雲泥の差だと、自分は未だに過去の憎しみに生きていると。しかし彼女は両親が日本人に切り殺されたにもかかわらず、しかしその日本人のために人生を捧げているとは何という違いだと、彼は変わったんです。その後はほとんどキリスト教の伝道者になって、アメリカの各地を回り、脅迫状も受け取りながら、彼は売国奴のように言われながら、日本からは、しかし彼は最後までキリスト者としての道を全うした本を思い出したのでありました。皆さん、以前ルーマニアに行った時に、ルーマニアはひどい独裁者がいて、独裁政権を倒したのは一人の牧師から始まったという話をしました。しかしそれはルーマニアの独裁政権下だけではなかったんです。他のヨーロッパでもひどい独裁者がたくさんいました。そこで一役買ったのがプロテスタント教会であったり、カトリック教会であったり、兵士の身代わりに自分を人質に差し出して殺されていった神父であったり、戦いの中でなぜモラルを失わなかったか、それらは絶えずミサをしたり礼拝をしながら神の教えを聞きながら抵抗運動をしたからだと言われます。だからやられたらやり返せたら同じ穴のムジナですよ。どのようにして自分をコントロールしたんですか、どのようにして自制心を保ったんですか、それは礼拝だった、それは聖書の教えだった、この果たした役割は小さくはなかったと言われるんです。ですから今日私たちが覚えない、月の初めに覚えたいのは、そうだな、時代が違っても神様の御前で歩むんだ、神様に向かって歩むんだ、くれぐれも人と自分ではない、人に向かうのではない、人に刃を向けるのではない、神様の御前で一歩でも二歩でも前進しなさい、これがパウロ先生の第一の遺言でした。じゃあ二つ目の遺言は何ですか。どんな時も時が良いと感じても悪いと思っても伝道しなさいと、これがあなたの使命だ、私はこの使命をここまでやってきたがもう終わりだって、この使命は私一人のものじゃない、 全ての神の御前を歩むものがいいと思っても、今は悪いと思っても、関係なく伝道しなさい、御言葉を語りなさい、御言葉の取り扱いを受けなさいということです。じゃあ2節読みましょうか。今日の箇所に戻りまして2節をご一緒に読みましょう。はい。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。皆さん、ここから今日のタイトル取りました、時が良くても悪くても。この言葉が好きだという人はいるんです。家族の状況がいい時でも悪い時でも、自分の健康がすこぶりいい時でも最悪でも関係なく、ね、ここでは御言葉を述べ伝えるのだ、伝道するのだと言うんです。私はもう一つ読んだ本の中で心に残ったのは、まあ、26世人って豊臣秀吉の時代に、まあ、日本の当時のカトリックも普通じゃない信仰でしたね。まあ、すでに30万人ぐらいの信徒が九州中心にいたと言われ、長崎なんかは 90% 以上がもうクリスチャンになってて、あのまま言ったら日本の国は全部キリスト教の国になるんじゃないかと宣教師は思ったほどです。そこで刃を向いたのが当時の日本の国の為政者でした。まずはこれは秀吉でした。そして秀吉はあの大阪や京都や市中引き回しで九州まで26人の、引いていかれたキリシタン、クリスチャンの中には12歳もいました。13歳もいました。家族は懇願しました。お願いだから信仰を捨ててくれと。しかし彼らは最後まで信仰を捨てることはせず、左耳をそぎ落とされて、そして連れて行かれました。そして最後は拷問にあって、皆殺されていって、カトリックでは26世人となっていますが、その中に安土神学校の第1回の卒業生がいたんですね。それはポーロ・ミキという人でした。このパウロ・ミキという人の最後の末語の言葉、今日パウロ先生の末語の言葉を聞いていますが、彼は末語の言葉は何と言ったか、自分を処刑する者は、私は恨みはせんと、恨みませんと、私が願うことはただ一つであります、太閤秀吉殿下はじめ日本人の全員がキリシタン信仰を持つことですと。これは末語の言葉でした。いやー、簡単に書かれていますが、なかなか重いことだなと思いました。これほどのことをする者に対して普通ならばね、あいつだけは許さないって歯ぎしりして、これ普通ですよ。しかし私はこれっぽっちも恨みはしませんと、願いは一つしかありませんと、私をこのように処刑に追いやった太閤殿下も、全ての日本人もこの信仰に至ってキリシタンになること、そのただ一つを私は願いますと言って最後に命を閉じたんでした。皆さん、聖書の言葉を語ったり伝道するような時じゃないと思いますよ。痛みに耐えて、しかし時が良くても悪くても、いやすごい、日本人が進学校の第一期生の卒業生で信仰さえ捨てればこの国を離れればだいぶ違った人生もあったろうになと思いましたが、いまだに語り伝えられております。今はそんな時代じゃないから、私たちはそのような恐怖はもちろんありませんけれどもね、時がこの人は今伝道しやすいな、しにくいな、震災の時は聖書の話を話しにくいな、今は話しやすいな、どんな時もです、いい時も悪い時も、ただ勘どころがあります、いくつかあります。その心は皆さん、寛容を尽くして伝道するのですよ、御言葉語るのですよ。寛容だって皆さん、私そんなの関心ないという人もいれば、例えば聖書の話してみたら私聖書大嫌いという人もいるかも、昔なら聖書燃やされたという人もいるかもしれませんよ、ね、だからその時に自分自身が成長しないといけないんです。広い心で、寛容な心で、まあ、寛容といえば何か BS テレビで流れていました、ある日本、あるアメリカ人牧師の、アメリカ人が銃を持つことに反対する牧師のドキュメンタリー番組でした。で、アメリカは自分の身は自分の身、自分の身は自分で守るということなので、銃社会がずっと続いてきたけど、あまりの銃の悲劇でこれは銃を持つべきじゃない、そしたらいろんな脅迫状が来たり、いろんなことがあるようです。で、何か防弾チョッキをつけてみたり、そしてだけど神様のお心は銃をみんなして廃棄することじゃないかという番組の中で、 彼がどうしてそういう考えになったかというと、やっぱりアーミッシュの、私も覚えてます、何年前か忘れました、アーミッシュに多分頭の変な人が入って随分射殺しました。アーミッシュというのは聖書の時代をちょっと私が見ると変わっていますが、なんか古風に電気も使わない、車も乗らない、聖書の教えをそのまんま農作業して生きるようなちょっと変わった共同生活集団だなと一見見えますが、しかし信仰は素朴のようで、その牧師さん感動したのは、自分の子供が殺された家族がですよ、加害者に対して許しますと、それだけじゃない、加害者の家族がどれほど苦しんでるか、苦しんでるって自分が苦しんでるじゃないですか、自分の子供が死んだんだから、そうじゃなくて加害者の家族が、加害者の家族名と言われてどれほど苦しんでるから思いやり、加害者の家族を抱きしめ抱擁し、そして慰めている姿に非常に打たれたんだね。敵をやっつけるのは普通ですよ、けれどもそうじゃなくて、敵を許すって口で言うのは簡単だけど、自分の家族を殺めた人の家族を思いやる心って何という心かって、で私たちは伝道するときにそこまでなかなかいかないけれども、聖書の言葉を語るものは心が大事ですよ。それは狭い心じゃなくて、自分中心の心じゃなくて、神様の大きな心をいただく、これが寛容の心、これを尽くしなさいと。まだもう少し寛容を尽くせるかな、もう少し寛容のゆとりがあるかな、限界まで寛容する心で、じゃあ後の勘どころは何ですか、心構えの次は絶えず教えなさい。皆さん、今宣教師はの先生はモニカ先生はドイツに帰っておられますけども、モニカ先生は来られて随分進学校のさすが先生で、もういろんな材料もあるし、いろんなクラスが開かれて、皆さんもクラスでって面白い、このこと初めて知ったって聞きますから、ああよかったなと思います。また3ヶ月モニカ先生帰ってるから、まあ正先生が私適当に話し合って、いくつかの信仰成長の学びも何回かシリーズで4月からできたらいいかなと思ったりしています。また今日は総学奉仕者とか賛美奉仕者とか、やがて賛美したいな、ゴスペルやりたいなという人と短く聖書の学び、そして心構えを話して、そして分かち合ってお祈りする1時間ぐらいの学びもしたいと思います。しかしこれらの学びのすべては、教会って日本で訳される、これ呼び集められたものっていうのが聖書の意味なんですが、日本語だと教会、教える会ってなって、私は長い間教会ってのは学校みたいで、なんか硬いところであんまり呼び名じゃないんじゃないかなと思う時もありましたが、しかし他方聖書は教えなさいというので、教えが人生に大事だから、やっぱり教会という訳すのも悪くもないのかな。しかしこれは返す返すも頭でっかちじゃないんです。進学校出て山ほど知識が入りました、学びをしてこんな面白いことを知りましたで終わらないんです。この教えは人生に影響が出てくる、現れるんです。それが絶えず教えると、責め、戒め、進めなさいにつながるんです。皆さん、責めって何ですか？責めっていうのは、この言葉は主に罪が責められるということに使われています。じゃあ引用箇所の40を出していただきましょうか。じゃあ、ごめん、そうですね、40、すいません。じゃあその前に、今はあんまりいい時代じゃないという箇所で、この時代は悪い時代だということは、パウロが投獄されていることもあるけれども、人々は喜んで御言葉を聞くような時代でなかったと伺わせる箇所、今日の箇所の次なんです。3節4節で確認しましょうか。じゃあ今の箇所40でいいですね、すいません。じゃあ3節から読みましょう、はい、というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背けそれていくような時代になるからです。だからあんまり耳を貸す時代じゃなく、もっと面白いおかしいことに興味を持つ伝道しにくい時代に入ってたんです。以前話したルーマニアは、独裁者がいた時はみんながすっごく御言葉に飢えて、教会は人だかりだったそうです。今少しその波が去っていったそうです。日本は震災の時は聖書の言葉を語るのが難しいと思った牧師がいたんです。 その後かなりの人が教会に行って、うちの教会関係でもそれで洗礼を受けた人もいなかったわけではないんです。じゃあ50の箇所を見ましょうか。最後の引用箇所の50、責めるというのはこんな使い方でされているんです。じゃあ第一ともで5章20読みましょう、はい、罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。皆さん、罪を責める、いや、今日の箇所に戻していただいて2節に戻すと、皆さん、寛容な心でいいと思う時も悪い時も伝道すると罪のね、自覚が出てくるんです。私たちも聖書を読むとだんだん苦しくなる時があります。苦しくなる人がいます。これ聖書が私たちの罪を指摘するんです。罪を責められたら逃げられないですよ。そしてイエス・キリストのもとに導かれる。この戒めというのは強制するというような意味なんですね。いや、私は完成品だから強制される必要がない、私は訓練の一つもいらないって言ったらダメですね、終わりですね。残念ながら日本のなでしこジャパンは予選がなんだか調子悪いようで、私も一試合だけ見て、ああどうしたかな、金メダル取ったり銀メダル取ったりしたチームが予選敗退になっちゃうのかなって、まあいろんな評価があるようです。若い人がもう少し出てきたらよかったのにとか、あるいは昔ながらの携帯でやってるとその時は良かったけれども今では通じなくなっているんじゃないか、アジアのレベルも上がってという人もいます、ね、私たちは絶えず変わっていかないといけないんです。成長していかないといけない。で、聖書の御言葉を聞くと、あ、これ私の罪だなって、私はそういう癖があったけどその癖そろそろ修正した方がいいかなと、ちょっと別の信仰を持って少し道が左に行ってたかなと、そろそろ聖書の言葉によって強制されるんです。じゃあ最後の進めっていうのはどういう意味ですか。進めというのは失意落胆していた人が励まされて新たにそこから立ち上がっていくということを表します。教会に来ると最初はちょっと苦しくなったりがっかりしてきたけど、帰る時にはなんか希望を持ってやろうかな、もう一回挑戦してみようかな、今度はあそこでやってみようかななど立ち上がることができるんですよ。これが聖書の御言葉によって与えられる。で、私が言いたいとすれば、聖書の言葉はあんまり人に適用しない方がいいんです。あの人もう少し愛があればいいのにな、うちの家族ここが変わればいいのになって、聖書にこう書いてあるからって人に向けるとこれは誤った使い方になります。包丁も果物切るならいいけど、人に向けたらこれは誤った使い方ですよ。自分自身が聖書を読んで、そして自分の罪が明るみに出され、そして自分の歩みが矯正されて、そして自分がそこからもう一度立ち上がっていくならば、聖書の御言葉が頭でっかちで終わらずに私たちの体に人生に現れてくるんです。ある牧師さんの証を読みました。牧師さんになる前は学校の先生にずっとなりたいと思ってた。で、一次試験と二次試験があって教育大学を出たそうで、一次試験に合格したら大体二次試験を受けるのに、一時に受かって二時で落ちたと、さあショックだったと思います。で、あるいはこれはそこからめくり返して考えるようになって、果たして自分は本当に先生になりたかったんだろうかまで行き着いて、まあそれからいろいろあって最終的に聖書に出会った。明日のことは心配するな、思い煩うな、明日は明日が心配するという聖書の言葉に出会って、彼は信仰を持ち、そして学校の先生にならず今牧師になって15年というような文章であったでしょうか。皆さん、聖書の御言葉は私たちの人生をいざないます、導きます。私たちが行き詰まった時、傷ついて倒れた時、聖書の言葉は私たちを指摘します。私たちを矯正します。そして私たちを立ち上がらせます。そして新たな方向に私と一緒に歩もうではないかと導かれる神様です。今日はパウロ先生が地上に残した最後の手紙の最後の章にいよいよ入りました。時が良くても悪くてもどんな時も神様の御前に出ましょう。人と相対するのではなく神様の御前で歩みましょう。じゃあこの地上で何を神様期待してますか。御言葉だ。御言葉をいいと思っても悪いと思ってもどんな時でも語りなさい。あなたは証人だ。その時の心は寛容な心で、また自分自身も光に照らされて、自分自身が矯正されて、そして立ち上がりながら 人々にメッセージを伝えていきたいと思います。それでは黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。月の初めに今日の聖書のお言葉の一言一言を自分自身に当てはめてみたいと思います。どんな時も神様の御前に進み出ましょう。どんな時も御言葉を握りしめ離れないようにし、またいろんな人々に伝えたいと思います。きっと神様は私たちに寛容な心をくださいます。時々は罪が指摘されて苦しくても、私たちは変えられて、そして立ち上がることができます。それは私たちだけでなく、私たちの大切な友人や家族や、またやがてこれから新しく出会う人もそうであるかもしれません。今行き詰まっていることがあるでしょうか。また困難を覚えて失意の中にある場面が思い出されるでしょうか。私たちは物事や人に対してではなく、それをきっかけに神様の御前に一歩ずつ進み出るように導かれています。私たちは変えられます。さらに変えられて、そして神様の御前を全うできるように力強く導かれます。今日それぞれ示されること、また神様に月の初めにお願いしたいこと、また心にかかっている方々の健康や生活のために、また私たちの家族の祝福や仕事の祝福、学びの祝福のために祈りを捧げたいと思います。どんな言葉でも結構です。しばらくピアノを少し大きめに弾いていただきますから、ご一緒にお祈りをお捧げしましょう。祈りましょう。天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛し、今日ここに招いてくださいました。あなたの恵みは絶えず十分ですが、今日は人生の終わりに向かって私たちが神様に一歩ずつ近づいていることをお話しいたしました。天のお父様、私たちも変えられて、さらに変えられて、後ろを振り返らず前進できますように、この教会が用いられて神様のお言葉をまっすぐ伝えることができるように、3月を祝福してください。私たちの健康を祝し、家族を守り、また手の技を祝福してください。森兄弟をどうか強めてください。霊君の命をお強めください。全国各地に散っている方々に慰めがありますように、よろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私の後に続いて同じ言葉で祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたの御前を歩みます。人に対してではなく神様に向かって前進します。御言葉を握りしめ、伝えるものとして用いてください。寛容な心をお与えください。罪を悔い改め、成長することができるように用いてください。力を与え、立ち上がらせてください。あなたを信じます。素晴らしい1ヶ月になるように用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。